正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
12月13日午後1時を回りました。今日ですね、12月13日って実はですね、少し調べましたら、正月ことはじめと言いまして、新年を迎えるための準備を始める日なんだそうです。はい、非常に日としてはいい日なんですって。今日って吉日だそうです。
なるほどね、はい、昔の人はいろいろちゃんと考えてね、暦を考えていろんなことを始めされたりしてましたからね。
まだ12月中旬ですけどもね、ちょっとやっぱり焦りますよね。こういう日だよって改めて僕も調べてみるとねそう思いましたけどもね。まあでもやっぱりね、早め早めに準備をして、もう新年を迎える、なんでしょうね、心構えも含めてね、いろいろやっぱり早め早めにするのはいいのかなと。
何でもね、はい、早め早めに準備をする、ね、
はい、今日がその正月こと始めていくと、やっぱり昔の方もね、なんか新年が待ち遠しいのか、それともやっぱりしっかりと準備をして新たな年を迎えるってね、そういう、意気込みの表れでこの日になってるのかという気もしなくもないですけど ね、今日はそういう日だそうです。正月こと始め、はい。さて今日の、この、ね、番組の大きなテーマはですね、はい、今は本当にもう真冬に入ってしまってますけれども、暖かい場所のお話をちょっとしようかなと思っております。
寒くなってきましたから嬉しいです、
はいはい、これお話ししているうちに暖かくなるかというと、実はそういうわけではなくて、実は、南のある場所の、はい、環境問題のお話になります。ちょっと遠い国のお話になりますけれども、皆さんどうぞお聞きください。ああそうなんだって思う場所であり、またね、いろいろ考えるところはあるかなと思います。今日もしばらくの間ですが、お付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、日本から東へざっと6400キロ、
6400キロ、
飛行機ですとおよそ7時間半で行ける島、皆さん大好 き、
大好き
ハワイのお話です。あ、
なんかいつになったら行けるんでしょうねみたいな ね、
実はですね、その今ハワイのですね、ある場所で大きな環境問題が持ち上がっているんですね。
そうなんですか。
ハワイといったら本当にリゾート地であってね、本当にこうのんびりするために行く場所というね、方がね、日本の場合ほとんどかと思いますけども、
そうですよね。
ハワイっていうのは自然もちろん豊かですよね、はい、その自然に関する、ちょっとこう環境保護問題というのかな、それが今ちょっと勃発してしまっているということなんですね。
そうですか、
で、本題に行く前にですね、ちょっと豆知識的なお話をね、私事ですが、実はね、私の妻はですね、フラの教室を持っておりまして、
先生でいらっしゃるんですよね。
そうなんです。なので、そのハワイの文化であるとか、今の話題であるとかね、結構情報が次々と入ってきて、その流れから実はね、こんな今問題があるんだっていうのに行き着いて、ちょっと調べてみたんですね。
なるほど、
基本的なところからいきますね、日本列島に一番近い島、ハワイ諸島の中で、一番北にある大きな島がカウアイ島。
カウアイ島ですね、
緑豊かな自然美にあふれ、太平洋のグランドキャニオンとして知られていますワイメア渓谷、これが有名ですよね。でその南側にあるのが一番有名なオアフ島、
ここもね、
州都ホノルルがある、ワイキキがある場所ですね。
有名なところです。
ハワイの中心となる島です、
はい、
そしてその次に来るのが、人口のほぼ半数がハワイ先住民の血を引くモロカイ島。
モロカイ島、
聞いたことありますか。この島はですね、古くから受け継がれている伝統や大自然への敬意がとても大切にされているんだそうです。行ったことないんで、ちょっと僕は行ってみたいなと思います、
ね、私も行ったことないです、
でその後ですね、南東方向に向かってね、行きますと、ラナイ島、それからマウイ島、マウイ島も有名ですね、
そうですね。
で一番南に位置する島がビッグアイランド、ハワイ島になります、
ここは行ったことあります。
今お話しした6つの島のさらに北西側の海に島のような盛り上がりがずっと続いているのがね分かるんですよ。海底もねちゃんと映し出してくれるアプリがあるのでね、
はい、
で実はねハワイ諸島っていうのは今ハワイ島ね先ほど言ったビッグアイランドハワイ島が位置する場所で島が次々と誕生しては北西方向にずれていくとプレートの動きでね大陸のプレートの動きで、
はい、
で次々とできて、また動いてできて動いて、まあ、これ海底火山の噴火によるものなんですけどもね、でそのうちの4つもうちょっと小さい島あるんですけども大きなものとしては4つが浮かんでいる。で、まあ、今6つの島紹介しましたけれどもメインとしては4つの島になりますよね。でねもう一つ地形的なお話なんですが、
はい、
皆さんハワイといえばもうさんさんと降り注ぐ太陽、綺麗な砂浜というイメージでしょうけれども、
はい、
実はこのイメージは島の西側だけなんですよ。ちなみに有名なワイキキビーチはこの島の西側、はい、オアフ島の西側にあります。で逆にですね東側というのは実は雨が多い地域なんです。もちろん綺麗なビーチたくさんありますよ、でもね雨が多いんですよ。
そうなんですね。
なのでこう旅行の計画をね立てるときはそのあたりうまく注意していかないと、うん、ずっと天気悪いってなってしまうのでね。まあ、ハワイの雨って虹をもたらすことが多いのでねそれはそれでいいんですけれどもね。
綺麗ですよね、は
い、でもう少しね地形の話をさせてください、
はい、
このハワイ諸島にある山々は実はですね非常に高いんですよ。山はハワイ諸島にある山で一番高い山、
はい、
これはですねハワイ島のマウナケアという山です、
はい、
標高がなんと4205メートル。実はねこのマウナケア島じゃないですか、はい、ハワイ島なのでね、海に隠れている麓から頂上までの高さを全部測ると、なんとこのマウナケアはですね12,03メートル。
すごいですね、
で実はですね、今月の6日のことなんですが、ハワイはなんと冬の嵐に襲われました、そのマウナケアではですね、猛吹雪となって暴風雪警報が発表されて、なんとハワイ南の国ハワイにして20センチ以上の積雪になったそうです。でこの山マウナケアは実はですね意味するところは白い山という意味なんだそうです、でこのねマウナケア、今回の猛吹雪ですが、ネイティブハワイアンたちはこのように言っています、この猛吹雪は雪の女神ポリアフの怒りだ、
ハワイらしい、
ハワイの人たちって大昔から自然の中に神の存在を見出して、神々と自然を崇拝しながら暮らしてきました、
日本と同じ自然崇拝ですからね、
なのでハワイには数多くの神話や伝説が残っていて島のあちこちに、神話や伝説の舞台が点在しています、で皆さんご存知のフラダンスってありますよね、実はねこれは余談ですがフラダンスっておかしいんですよ。実は言葉として
フラダンスがおかしい、
フラだけでこれダンスの意味なので。
そうなんですか、
ダンスダンスって言ってるんですよ
なるほど、
だから正式にはフラでいいんですが、
なるほど
余談ですが
今奥様そうよって相槌が入ったような気がしました。
俺だけは言っておいてくれという
話。なるほどなるほど素晴らしい、
このフラもですねもともとは神様に捧げるダンスですね。
なるほど、もうフラでいいんですね、
でこのマウナケアにもですね雪の女神、ポリアフをはじめ多くの神々が住んでいるとされています、ではなぜ今雪の女神ポリアフが怒っているのか。
そうですね、
ハワイの人々にとっては聖地であるマウナケアに新しい天体望遠鏡の建設計画が進んでいます。
新たにまたあるんですか、
今日ねこのお届けする曲これハワイの曲なんですけれども、このハワイアンにとって聖地と言われているマウナケアに建設予定の巨大望遠鏡、これね、TMT 計画というんですが、これの反対運動の旗印となる曲です。
なるほど。
で反対運動をするのもハワイ人、一方で、ハワイ警察の警察官やっぱりちょっとね混乱が起きるといけないと思って取り締まるわけですね、こちらもハワイに住んでいる人たち、でハワイ警察の人たちは、ハワイ人の皆さんを逮捕しなければならないという、 こう複雑な心境を歌にしているんですよね。
なるほど、
でこの歌を作ったジョシュ・タトフィという方なんですが、 この方はですね、マウナケア保護運動に参加した時にこの曲は降ってきたというふうにおっしゃっております。
降りてきたんでしょうか。
さあどんな曲でしょうか。お聞きください。
ジョシュ・ダトフィでフォー・ザ・ラフィー。曲の方はジョシュ・タトフィでフォー・ザ・ラフィーでした。
素敵な曲でしょう。
素敵ですね。
ハワイの人たちのその、魂というかな、心ってこういう流れなんだなってすごくわかる、曲だと思います。
そう、意味わからないのになんか胸に哀愁が漂ってきました、はい。
で、今日、お届けしている話題はですね、世界的に超有名なリゾートアイランドハワイで起きている、環境問題についてのお話です。で、この巨大天体望遠鏡建設計画は TMT 計画と言われています。30メーターテレスコープ、30メートルの望遠鏡、直径30メートルという、
ね、
とんでもない望遠鏡を作ろうというね、国際プロジェクトで、
はい、
実はこれね、日本も参加しています。アメリカ、カナダ、中国、そしてインド、さらには日本の5カ国が参加しています。
すごい。
2009年に建設場所がマウナケアに決定されて、さらに2013年に建設許可が降りてるんですね。2014年の10月には起工式が行われました。すでにも行われてしまっております。で、ネイティブハワイアンはですね、環境問題グループたくさんあるんですが、この建設による環境破壊や観測所のもたらす、環境汚染、それから文化的に重要な土地が汚されるという懸念、さらには貴重な固有植物、生物などに対する影響を危惧して、建設反対を唱え始めたわけなんですね。
これは絶対大事ですよね。ここを気にしないと壊したものは元に戻りませんから。
自然はね、もうまず元には戻れない、戻らないので ね、どんなに人間が頑張ってもね、
で、生き物たちって本当ちょっとそれはね、絶対に大事にしないとダメですよね。
そうですね。でさらにですよ、この工事の規模がですね、他の観測施設とは比べ物にならないぐらい大きい、大掛かりなんですって。
そうなんですか。
土地の掘り起こしなどが大規模に行われて、ネイティブハワイアンの遺跡が破壊される可能性も言われ始めて、本格的な反対運動に今つながっているということなんですね。
それ反対されますよね。
でですよ、この建設計画の完了予定が実は2021年、今年なんですよ。
今年、
ですけれども、まだね、望遠鏡完成のニュースは入ってきていません。 でこれ日本もね国として参加してますよね、はい、で実はね日本の国立天文台ってありますよね、あそこも実はね TMT の特設サイトを作っているんです。
そうなんですか。
でさっきもそのサイトを見てみたらですね、まだその建設が終わった完成したというニュース、これ建設して終わったら当然すごいニュースになるはずなので ね、その情報が入ってきてない。なので建設が進んでるのか止まってるのか、それとももうやめる方向なのかっていう情報は残念ながらちょっとね得ることができなかったんですね。でまあ、こういう環境保護問題、環境問題がそのハワイで起きてる。でいろんなその自然保護環境保護の問題あちこちで実はありますよね、はい、ついこの前もその奄美大島のね、うん、自然のビーチ加徳海岸に防波堤を作る、
ね、護岸工事の問題、
そうこれ作っちゃったらもう自然戻すことができないよって言って反対運動を続けていて、もう本当にもうすぐに始まってしまうみたいな状況に今なってるんですけども、で例えばその例だと、ね、その海の近くに住んでる住民集落を守るための防波堤建設という流れがあって、それにやっぱり自然は大事にしなきゃいけないという反対運動が起きてるわけですよね、そういう意味合いでの反対運動もあるし、でもね今回のこのハワイっていうのは実はその天体望遠鏡っていうのはまあその人間社会の未来に向けて宇宙を調べるにあたっては非常に大事な、
貴重な、
まあ、科学的な意味も含めてですね、科学の進歩には非常に必要なものですよね、で実はそれを作るのが環境破壊につながってしまうと、ハワイの方々にとったらその文化的な意味でもすごくやっぱり影響大きいから反対していると、なのでいろんな、ね、その環境を守る自然を守るための運動もいろんなものがあるんだなと、私事ですが僕は気象予報士として天気予報してますよね、で今はその気象衛星観測によってそれがスタートすることでかなりこう天気予報の精度が上がったっていう歴史があってね、科学技術の進歩っていうのはやっぱり天気予報精度を上げていくんですよ、でこういう新しい科学技術がどんどん進んでいくと、こういう新しいね天体望遠鏡を作って観測技術が進んでいくとやっぱり宇宙のことがよく分かってね、多分それは私たちの生活に跳ね返ってくる、いい意味で跳ね返ってくるはずなんですよね、そうするために当然その計画があるわけでね、まあでもだからといってその自然をね、破壊していいのかと、でそこはなかなか難しいところですよね、
本当に、なんとかいい方法がないんでしょうかね。
でなおかつそのハワイの人たちっていうのは自然をとても大事にして自然を崇拝している、で自然は神様であると、これ日本とほぼ同じ考え、
そうですね、
なので、そこもやっぱりしっかり守っていく、これ未来につなげていかなきゃいけない考え方では僕はあると思うので、
私もそう思います、
非常に難しいところですね、実はこのマウナケアに今建設予定のこの巨大な天体望遠鏡っていうのは代替地の候補、
別にも候補があるっていうことですね、
別の場所にも実は、例えばスペインのねある場所であったりするんですね、でそういう候補地はあるんですけども、今メインのやっぱり候補地はもうね、建設がスタートしようかっていうこのマウナケアになっていると、いった段階になっております。もしねこれコロナ禍が終わって、ハワイに行く機会があってね、これハワイ島にありますマウナケアっていう山はね、訪れる機会があったら行ってみてください。僕も実はね行ったことだいぶ前に行ったことがあって、全く何でしょうね、植物は生えてるんですけどもほとんどもうね、
そう
岩でできた、岩というかな、砂というかでできた山で、でもね近代的なその天体望遠鏡がドンドンドンドンとあちこちにめちゃくちゃ頂上も広いので、あるんです。でこの光景はこの自然の中にそういう建設物があるっていう風景をぜひ見ていただきたいですね。でいろいろそれで思うところがあると思うので、それぞれ感じていただいて、ちょっとこの建設計画にもね、注目していただきたいなというふうに思いますけどね、今日は南の島ハワイで起きています、天体望遠鏡建設計画反対運動、環境保護問題ですね、文化保護問題とも言えるかもしれませんね、その話題をお届けしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に 身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
はい、環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、皆様ぜひご回答ください。回答期間はすでに始まっておりまして、来年の1月10日までアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方には 2way の保冷バッグまたは折りたたみボトルをプレゼントします。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページでご回答いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてこの番組でもですね、毎月5名様にね、防災グッズというプレゼントをさせていただきますが、はい、
そうなんです
よね、あのメッセージいただくとね、抽選その中から、ということなんですけれども、今日もたくさんお便りいただきました。
そうなんです。
はい、はい、紹介していただけますか。
そうですね、その中からちょっとですね、ご紹介してしたいと思います。関西のお天気情報の顔まさきさん、そして荻野さん、いつも大切な情報ありがとうございますといただきました。神戸市西区からですね、いただきました。この方ね、ちょっとあのフルネームラジオネームがないので臨床検査技師さんとご紹介させていただきます。ありがとうございます。ラジコでも聞いていますが、地球環境の悪化は孫の世代の良くない影響が心配です。我が家でできることは取り組んでいますが、まさきさんのラジオ番組が道しるべと勇気の源ですときましたよ。
ね、ありがとうございます。
なんかお孫さんと一緒にね、グリーンカーテン運動とか水まき運動でゴミ資源を考えた分別とか省エネの対策など少しですが取り組んでますって。素晴らしいですね。防災も備えを怠ることないように、まあいろいろねやってますよという嬉しいこともねメッセージに書かれています。もう常にね、まあ、あのいろいろ危機管理ももう一度検証してそれぞれの仕事場や家庭などで考えたいですね。番組が心の支えですよといただきました。はい、
ありがとうございます。
はい、
もう私たちのお仲間です ね、ある意味ね。
はい
はい、
いやもう師匠かもしれません。
ね、お互い頑張って、ね、取り組みましょう。ね、
はい、
ラジオを聴きの皆さんもね、あんまりこう今までね環境意識それほど高くないんですっていう方も中にはもちろんいらっしゃって当然だと思います。
はい、
ね、だけれどもやっぱり今地球ってこんなになってるんですよ、こんな問題あるんですよっていうのをしっかりと受け止めて、じゃあこうしようかってね、そういう気になっていただけると僕はすごく嬉しいなと思いますが。
本当に、
はい、ありがとうございました。
さ
て皆さんもどしどしお便りを寄せください。宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。